リバマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。長い冬が終わって寒い新潟でも少し春の気配を感じられるようになってきました。こんにちは、ビバマイスタイルトミーです。春分の日も過ぎたんですよね。日が長くなっています。特に夕方、日が沈むまでの時間が長くなっているので明るくて暖かくなってきたなっていう印象を受けるんですが、まあ、そんな感じで夕方の日差しにはほんのり春らしさを感じます。あなたのお住まいの地域いかがですか？さて、子育てを楽しんでますっていうふうに言いながら番組の配信をお休みしたり、合間にちょこっと配信してはまたお休みしたりして、それもこれも2012年に生まれた長男の子育てに専念していたからなんですけど、その長男も、1月に3歳になりまして、でこの春4月から保育園に入園することになりました。今日は入園する前の一時預かりを利用いたしまして、長男は保育園に、そして長女と次女はそれぞれ離任式があって高校中学に行っておりますので、久しぶりの一人時間にこのビバマイスタイル収録をしております。まあ、長いことお休みをしておりましたけれど、その間本当にいろんな出来事がありました。リスナーの皆さんに一番最初に報告したいなっていうのは、今回ですね、私トミー昭和荘に入居しましたということをお知らせしたいと思います。昭和荘というのはポッドキャスターの人が入居できるインターネット上にあるアパートのことなんです。まあ、ポッドキャスト界では名の知れた昭和荘というアパートなんですが、ここに入居することができまして住人になれたことをお話ししたいと思います。昭和荘、初めて聞いたなとか、昭和荘とは何ぞやという方も、これ面白いコンテンツの情報ですので、ぜひこの後も聞いてみてくださいね。そしてメール紹介とコーナーもあります。久しぶりの更新になりました、このビバマイスタイル、どうぞ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。2015年3月第4週ビバマイスタイル。改めましてこんにちは、リバマイスタイルトミーです。番組の冒頭でもお話ししました通り、今回はポッドキャスターの方が入居できるアパート、昭和荘の住人になれたというご報告をしたいと思います。昭和荘というのはポッドキャスターのひげさんっていう方がインターネット上に作ったポッドキャスターが入居できる木造アパートという設定のコンテンツなんです。4畳半一間、風呂なし、トイレ共同、家賃無料、定員なしと。で、そこに登録したポッドキャスターの方は住人ということでアパートの一室を与えられまして、そこから自由に音声を配信できるというものです。で、ここに入居すれば音声配信はもちろんのこと、住人同士他のポッドキャスターさんとも交流できるというのが魅力的です。この昭和荘、前にもあったそうで、 初代昭和荘は2006年に始まって2008年まで開設されていたそうです。私がこの昭和荘というものを知ったのがこのビバマイスタイルを始めた年2010年だったので、その時にはもう閉鎖されていたんですね。もちろん入ることもできなくてすごく残念に思ってたんです。それが昨年2014年の11月にこの昭和荘が再開したということを知って、早速入居の申し込みをしました。こうして晴れて昭和荘の住人になったというわけです。これからは、これまで交流のなかったポッドキャスターさんとも交流したり、このビバマイスタイルを聞いたことがないという方にも昭和荘でね、私の音声を聞いてもらえるかなということで、ワクワク感いっぱいです。ここをお聞きのあなたもよかったら昭和荘を訪ねてみてくださいね。いろんな音声が配信されてます。例えば自作の歌をギターと一緒に披露されていたり、創作ドラマや落語があったり、面白いトークが繰り広げられていたり、日々のつぶやきがあったり、きっとあなたの好みの音声が見つかるかもしれません。私も配信だけじゃなくて聞くことも楽しんでいます。で、ちなみに私トミーは303号室に入居していまして、ラジオトークが上手くなりたいというテーマでおしゃべりしていこうと思ってます。最初に昭和荘に入居したはいいんですけど、何配信していこうかなって思ってこう考えてみたんですよね。で、どうせだったら自分の好きなことがいいでしょ。でね、自分の好きなことなんだって考えた時に、自分の本棚を整理してみました。で、自分の本棚を整理したら自分の傾向っていうのが見えてきて、もうね、生き方と暮らし方と話し方の本ばっかりなんですよ、ほとんどが。で、生き方と暮らし方についてはこのビバマイスタイルでお話しできるかなって思うので、話し方についてこの昭和荘で言ってみようと思ったわけです。もうね、本当にトーク、話し方上手くなりたいんですよ、特にラジオトーク。もうこのね、ラジオトークについて試行錯誤するのが好き、もうこれマイスタイルですね。まして、ポッドキャスターが集まる昭和荘ですから、ラジオトークに限らず喋ることが上手くなりたい人がいるに違いないというこの企みを持って昭和荘をね、昔の昭和の時代の漫画家さんたちがこう共同で住んでいた時和荘ってありますよね。あのイメージを昭和荘に持ってきまして、こうお互いに切磋琢磨して向上していこうっていう、そういう感じで周りの方と交流しながらやっていけたらいいなと、相変わらず人を巻き込んで、人とのつながりを大事にしてやっていきたいんですよね。これもマイスタイルです。そんなわけで、ラジオトークが上手くなりたい303号室、私トミーの部屋にも遊びに来てくださいね。ありがたいことに早くもコメントもいただいてます。リスナーさんばかりではなくて、ポッドキャスターさんからもコメントをいただいてるんですね。で、私のところにコメントをくださっている方の配信っていうのを聞いてみるのも面白いかもしれません。類は友を呼ぶって言いますか、割と思考が似てるかなっていう方がコメントをくださることが多いと思いますので、そこからたどっていろいろ聞いてみられるのも面白いかもしれませんよ。以上、ここまでポッドキャスターだらけの木造アパート昭和荘の住人になれたという嬉しい報告をさせていただきました。 番組にいただいたメールをご紹介します。今回は2通メールをいただいています。お休み長かったので聞いてもらえるでしょうか。今頃になってごめんなさいのメール紹介です。さて、1つ目はワクワクネームホイホイさん。関東地方にお住まいの男性の方です。ご無沙汰です。リトラジ居候の変人ホイホイです。何せ300回も投稿しているのですから。オラエのラジオのシンバさんの放送で再開されたことを知りました。元気そうな声を耳にでき何よりです。ありがとうございます。また8回目のメールを忘れずに読んでいただきありがとうございます。私はすっかり忘れてました。はい、いただいたメールはお読みしますが、配信のお休みが長かったせいでメールの紹介が遅れているのは本当にごめんなさいです。ちょっと辛口な指摘もありどうなるかとも思ってました。リトラジのツイッターからも消えてしまい心配してました。はい、ご心配おかけしてごめんなさい。この通り元気にやっております。メール本文中にありますリトラジやオラエのラジオというのはポッドキャストで配信されている番組のことで、私も時々コメントを書いたりさせていただいている番組で、ホイホイさんがそのことを書いてくださってるんですね。さて、今回のメールの本題ですが、不定期な放送に対しても投稿者として手を挙げさせていただきます。ありがとうございます。 SNS 嫌いなのでツイッターやフェイスブックには参加してません。なので放送される時にメールをいただければ投稿するタイミングがつかめ幸いなのですが、ではでは。追記、私のホームページでホイホイさんってこんな人とわかるかも。ということで、ホイホイさんメールありがとうございます。この不定期配信を宣言した途端ですね、こんなに長いお休みをしている番組でもメールを投稿してくださるっていうことで、この番組が更新されてもツイッターやフェイスブックは嫌いでしてないから気づけないので、メールをもらえれば投稿のタイミングがつかめて幸いですということですね。もうここまで番組が更新されたらすぐメール出すっていうこの投稿者魂、ありがとうございます。今回はこのメールをいただきまして、さすがに1年以上もうね、前回配信してすぐにこのメールいただいてるんですよ。なので1年以上も経ってますので、ホイホイさんには番組のアドレスから直接お知らせをさせていただきたいと思いますが、今後はですね、なんかいい方法ないでしょうかね。ホイホイさん、ブログに見に来てください。多分 iTunes 登録をね、していただければ自動的にダウンロードされて聞くこともできると思うんですけれど、登録とかはされてないのかな。いずれかの方法でお願いしたいと思います。また昭和層でも報告できるタイミングが合えばテキストなどで報告したいと思いますので、そちらの方でも見てみてください。よろしくお願いします。そして追記にありました、ホイホイさんってこんな人とわかるかもというホイホイさんのホームページ、リンク貼っておきます。ホイホイさん、メールありがとうございました。続いて2つ目、ワクワクネームキラリさん。関東にお住まいの女性の方です。子育て10年前と違うことを聞きました。ありがとうございます。ここだけしか聞いていないので、もしも考えを変えられた後でしたらあれですが、予防接種は受けさせないであげてください。子供がかわいそうなのでやめてあげてください。卵アレルギーですって言えば受けずに済みますよ。やってみてください。ということで、その下に URL を5つ貼ってもらいました。キラリンさん、メールありがとうございます。予防接種については、保護者の方によってね、いろいろ考える方も違ってくるところだと思います。周りの人に聞いても受けさせてないっていう人たまにいますしね。その方の場合は水ほこうそうとかおたふく風邪とか、かかればいいじゃないっていう考えなんですって。でも以前見た海外ドラマなんですけど、 はしかの予防接種を受けてない子ども、幼児がですね、はしかにかかってしまって、でそれが近所の赤ちゃんに感染して、赤ちゃんが亡くなるっていうのを見たことがあるんですよ。まあ、これあくまでドラマなんですけど、でもはしかって実際のところ1歳になるまで予防接種が受けられないので、赤ちゃんって防ぎようがないんですよね。周りから感染するのを食い止めるぐらいでね。でそういう意味では、自分の子一人が受けないことで周りに危険を与えるっていう内容がね、そのドラマでやっていて印象に残っていたものですから、あ、そうか、予防接種って自分のためだけじゃないんだなって感じたりしてます。でも受けさせるの怖い予防接種もあるんですよね。一つはポリオ。これ以前生ワクチンの口から入れる経口接種というのだったんですね。でこの生ワクチンの予防接種だと副作用で体に麻痺が起こるっていう事例をよく聞いてたので本当に怖くてですね。でこのポリオは2012年の秋に生ワクチンから不活化ワクチンに変更になったんですね。でうち長男が2012年の1月に生まれましたので接種時期が来ても受けさせないで、で秋まで待って不活化ワクチンを接種しました。で生ワクチンでしたら口から2回入れるだけなんですけれど、不活化ワクチンは注射で4回なんですよ。まあ、そういう面は大変なんですが、でも安心の方がいいと思って、今では不活化ワクチンに切り替えられてよかったなって思ってます。もう一つ、これ女の子だけなんですけど、子宮頸がんワクチンっていうのがあるんですね。でこれは中学1年生から高校1年生までの間の女子が対象で、半年間に3回予防接種注射を受けます。でもね、これ怖くてまだ次女に受けさせてないんですよね。次女今中学2年生なんですけど、でまあ人に感染させる病気ではないから、まあ、受けなくてもいいっていう面もありますが、まあ、がんを予防できるなら受けさせたいですし、ただ最近ですね、近年この予防接種で、因果関係ははっきりしていないと言われつつも、まあ、いろいろ副作用の情報が流れていて、で因果関係がはっきりしないのもちょっと不安ですし、受けるのにかなり慎重になってしまうワクチンです。ちなみに今高校3年生の長女は受けてます。中学生の時にね、まあ、この予防接種始まったばかりで副反応の情報がなかったので何の疑問も不安もなく、不安はちょっとあったかな、でも疑問もなくね接種しました。で当然私の時代にはこれがなかったので私は受けてません。予防接種も受けるか受けないかの最終判断って保護者がするわけなんですけど、保護者がねこの医療的なことを熟知しているわけでもないでしょうから、本当に不安っていうものは切り離せないですし、まあ、本当のところこれ大丈夫なのっていう思いは結構あります。そういう面がもっと解消されて親も子も安心して予防接種を受けられたらいいなって思いますね。キラリさん、メールをありがとうございました。以上、ここまでは番組宛にいただいたメールをご紹介いたしました。チャレンジしました。このコーナーは私トミーが毎回一つ何かにチャレンジをして、その内容や結果をお伝えするというものです。定期配信をしていました頃は1年のうち数回しかない第5週にだけお送りしていたコーナーだったのですが、不定期配信になりました今はできる時にお送りしていきたいと思っています。今回はパンデイロのワークショップに参加してきました。題してパンデイロにチャレンジしました。パンデイロっ ってご存知ですか？これタンバリンにそっくりな形をした楽器のことなんです。見たことありますか？タンバリンにそっくりといってもね、私の受ける印象は、タンバリンよりちょっと大きい感じがします。で、ブラジル音楽、サンバとかボサノバとかの音楽にパーカッションで使われるそうなんです。見た目タンバリンそっくりのこの楽器、ただね、出る音がびっくりです。ドラムのような低音も出せるっていうね。そして叩き方によっては超かっこいい、ちょっと目を引くというか、そこにね、魅力を感じる楽器なんです。叩き方はいろいろあるんですけれど、その叩く表面のところ、それをヘッドって言うんですが、このヘッドの部分がヤギの皮でできているものとか、あとプラスチック製のものとかあるそうです。で、このヘッドの部分の張り具合をチューニングすることによって音の高さを調節できる楽器なんですね。目で見て分かりやすくタンバリンと違うところは、周りについているジングル、ジングルといって、丸いミニシンバルみたいなの、タンバリンを想像してみてくださいね。タンバリンを揺らすとチャカチャカチャカチャカって振ると鳴るところがありますよね。そのジングルが、タンバリンはこう反り返っていて、ジングルの丸いこう羽みたいなのが反り返っていて賑やかな音が出ます。でもパンデイロのジングルはこうだって今手のひら、くぼみを作った手のひらを合わせて見ているんですけれど、そんな風にね、貝のように合わさっています。パンデイロの形とか、様子についてちょっとお分かりいただけたでしょうか？で、私もパンデイロの説明をしていただいた後に、実際手に取って基本的な奏法、叩き方っていうものを教わってきました。この日ワークショップの参加者は私を含めて4人で、男性2人、女性2人だったんですが、皆さんとっても上手でしてね、初めてという方もいらっしゃったんですが、もともと音楽をされている方なんですよね。リズム感が違うっていうか、とってもスムーズにされていて私はっていうとね、叩く右手に意識がいってしまって、パンデイロを持っている左手の方も動かすんですよね。こう肘のところを軸にして、パンデイロの、その持っているパンデイロの一番先の方まで、こう一本の線のような感じのイメージして動かすんですが、それがうまくできなくて、で、パンデイロのヘッド、叩く表面の部分をこうついタンバリンみたいに垂直に向けちゃって、先生にパンデイロ立てない立てないって何度も注意をされてきました。リズムに合わせて両腕を操るって私には難しかったです。でも最後に実際にボサノバの曲をかけて、それに合わせて演奏した時は楽しかったですよ。私、音楽はボサノバが大好きなので、ちょっとそのボサノバの雰囲気を体で感じられて楽しかったです。この時できるようになったリズム打ち、サンバと8ビートなんですが、ちょっとだけ収録させていただいたので、その音声をお聞きください。先生のかっこいい演奏の後に私の演奏が続いています。もう本当恥ずかしいですけど、お聞きください。ではどうぞ。
先生のサンバから、
はい、サンバ行きます。はい、行きます。
はい、素晴らしいですね。じゃあ私やってみますね。
はい、どうぞ。
左手を押
さえる。そうそうそう、
じゃあ先生、
8
ビートお願いします。
はい、8ビートいきます、はい、
8ビートじゃ挑戦してみます。
はい、
こうですね。
素晴らしい。
ここでいいですか。
うん、
やっていきます。
今日初めてですからね。
初めてなんです。
うん、
でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
先生さすがですよね。どうですか、実際にパンデイロの音を聞いていただいていかがだったでしょうか。先生のリズム打ちかっこいいですよね。もう私のは本当に恥ずかしいんですが、まあ、リズム音痴でもここまで1日目でできますということで、パンデイロちょっと興味出たという方はインターネット上でパンデイロと検索してもいろいろ情報が出てきますし、動画もたくさんありますのでチェックしてみてくださいね。私はこの時自分のリズム感のなさというものを痛感しました。でもパーカッションというものを知りまして、このあと新潟のジャズストリートで音楽を聴く機会があったんですけど、まあ、パーカッションに目が行くようになりましたね。何事もちょっとかじってみるだけでも世界って広がります。以上、今回のチャレンジしましたはパンデイロワークショップに参加した様子をご紹介しました。今回長いブランクを経てのビバマイスタイルになりましたが、いかがでしたでしょうか。エンディングの音楽も久しぶりですね。今回昭和荘に入居しましたというお話をしましたけれど、この昭和荘の中に喫茶室がありまして、そこにお客さんという形でお邪魔している回もあります。そこでですね、喫茶室のマスターにこのビバマイスタイルのエンディング曲いいねって褒めていただいています。なんだかんだ言って昭和荘を楽しんでいますので、よかったらあなたも遊びに来てくださいね。またビバマイスタイルの更新も頑張っていきます。こちらではメールを募集しています。テーマ設けてたんですよね。あなたのリラックス法を教えてください。これ何年越しのテーマとかになってしまいますけど、続けて募集していきたいと思います。あなたのリラックス法を教えてください。ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。新潟は日が長くなったとはいえ、まだまだ風が冷たいです。関東では桜の便りも聞かれる頃でしょうか。こちらは4月上旬が桜の開花予定のようです。春が来ても油断できない寒い日もありますので、風邪などひかれませんよう体調管理気をつけましょうね。お送りしましたのは、昭和荘でも自分らしさを全開、昭和荘を愛する人たちとのつながりを大事にしながらラジオトークも上達しようというトミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。